はい、皆さんおはようございます。
おはようございます、
アブラハムの生涯を一緒に見てきましたけれども、いよいよ、地上の旅路としては、今日のところで終わりということですね。最後の姿を見ていきたいと思います。で、特に今年度は、主題聖句、こちらありますけれども、これに合わせて主の選ばれた人、それに応える私たちということを覚えてきています。せっかくですからちょっと読みましょうか。皆さんの右前の方をご覧になって主題聖句を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい。神様が私たち一人一人を選んでおられます。紛れもなく今ここにいることがその証でもありますね。私たち一人一人を神様は選んでくださっている。そしてそれに私たちは応えて生きていくということですね。でアブラハムは、その主に選ばれてね、主に呼ばれて応えた人、その最初に私が頭に思い浮かんだ人ですけれども、そういう存在だと思います。でその生涯の、地上の旅路の終わりに、その主に応えて歩んできた人生というのはどんなものだったのか、どんな恵みがあるのかということ、そのことがよく表されていると思いますので、そこに一緒に目を留めていきたいと思います。私たち自身の歩みということも重ね合わせてちょっと考えてみたいと思うんですね。で今日の中心聖句となるのは8節になります。創世記25章の8節を今日は繰り返し読みながらこの御言葉を味わっていきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に25章の8節を読んでみましょう。いいですか。いきます。せーの。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。はい、このように書いてあります。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。ここには主の呼びかけに応えた人の生涯の祝福、恵みというものが満ち溢れていると思うんですね。それをご一緒に一つ一つ確認して、私たちもその中を生かされているんだということを一緒に味わっていきたいと思います。最初のポイントは、アブラハムは長寿を全うして息を引き取ったということです。彼は長寿を全うして息を引き取ったということ、ここに目を留めたいと思います。この長寿を全うしたという表現は、言葉の意味としてはその期間を満了したというような意味ですね。つまり単に長生きしたよということを言いたいんじゃなくて、神様が定めた期間を生き切ったというんですかね、満了した、そういうことを言っているわけですね。まさにアブラハムの生涯というのは、その生涯にわたって神様と共に歩んだ、神様と共にあった、そういう旅路であったというふうに言うことができると思います。でじゃあそれはただ長く生きたということじゃなくて、どんな歩みだったかというと、一言で言えば神様のミラクルに満ちていた、神様の御業に満ちていた、そういう人生だった、そういうふうに言うことができると思います。でそもそもがですね、このここに書いてあるアブラハムの長寿もミラクルですよね。何歳までって書いてあったか気づきましたか。7節のところに書いてありますね。アブラハムの生涯は175年であった、すごいじゃないですか。もうミラクルですよね。明らかに普通じゃないですもん。そんなに普通人間は生きないですから、175年間生きたって言ったらもうこれは完全にミラクルの範疇ですよね。ちなみに創世記を見ていきますと、あるところで、それより前の人たちはねものすごい長寿なんですけれども、あるところに来て、人の寿命はだいたい120になったっていうことが書いてあるところがありますね。ですからだいたい120歳ぐらい、今でも医学的にもねだいたいそんなもんだろうと言われてますけれども、それが、聖書に書かれてあるだいたい人の弱いであるわけです。でもアブラハムはその中で175年生きてるんですから、これは特別ですよ。もう完全に奇跡ですよね。彼は特別な長寿を受け取っていたということです。でこれに限らないんですね。要は言いたいことは、神様の呼びかけに応えて生きる人は、神様の選びに応えて生きる人は、その生涯特別に満ちているということなんです。本当にたくさんの神様の特別な計らい、特別な扱い、これを受け取っていく生涯なんだということなんですね。このことを最初に確認して、もう一度感謝をしたいと思うんです。 アブラハムは実際ミラクルだらけの生涯を歩んでますね。その旅路の最初も神様から直接言われるわけですね。私が示す土地に行きなさいって、これだってもう特別なことですよね。そして彼は旅立っていく。そして行った先でも本当にいろんな普通の人の一生っていうか普通の一人の人生で起こりえないことをたくさん彼は経験するわけですね。例えばびっくりするぐらい大国が押し寄せてきて、で甥っ子のロト君が捕まっちゃうっていう事件がありましたね。ところがそのところでアブラハムは仲間たちを引き連れて、って言ったって数百なもんですよ。でその大軍を追いかけていって、なんと勝ってですね、そしてロト君を奪還して帰ってくんですよね。こんなこと普通だってありえないって。でもそんなことが彼の生涯には起こった。またある時はですね、これもまたロト君つながりなんですけど、まあ、ロト君がなんかいろいろやるんでしょうね、きっとね。ロト君つながりですけども、ある時はロトが住んでたソドムの町が滅ぶことになってしまった。ひどい町だったからソドムとゴモラが滅ぶことになってしまった。そこでアブラハムはどうしたかって神様と交渉するわけですよね。祈ってお願いするわけです。50人正しい人がいても滅ぼしますか？45、40、30、20、10って10人まで頑張って、まあ、でもその後滅ぶわけですよね。まあ、その一連のこと全部通してもきっとその滅ぶ様子もね、アブラハムは見せていただいたでしょうけども、一大スペクタクルですね。もう普通では見られないようなそういう光景を彼は目にしていくわけですね。またイサクがその本当に年老いた時に与えられる、これだってちょっとありえない、もう普通では絶対起こらない出来事ですね。そしてさらにそのイサクを捧げなさいって言われて連れて行って、本当に信仰によって捧げようとした時に命が与えられるっていう経験をする。どれもミラクルですよ。普通じゃない。でも神様が関わって起きている、ああこんなことがあるんだっていう、そういう歩みなんですよね。皆さんも経験があるんじゃないでしょうか。ああこういうことが起こるんだって、本当に神様って生きておられるんだなと思うことってきっと今までの歩みの中であったんじゃないかと思うんですね。確かに不思議な神様の御手が働いているんだな、そう思うことが私たちの生涯の中でもたくさんある。神様の呼びかけに応えて生きる人はミラクルが満ちていく、本当に特別な神様の扱いが満ちていく、それを経験していくんですね。ぜひそのことを覚えたいと思います。一つ私も証しをしたいと思いますが、私のことじゃないんです。でも今日ちょうどですね、東海の教会から手紙が届いてましたので、まあ、そのことを分かち合いたいなと思うんですけども、まあ、先日ですね、うちの教会員の和田姉妹が東海の教会に展開をしました。で皆さんあまり和田姉妹、ご存知じゃないという方も最近ね加わった方々多いかもしれないですよね。 どんな方だろうって。もうずっと長いこと10年近くうちの教会の礼拝には加わっていなくて、東海の方の礼拝に出ておられる方ですけれども、一度二度展開の話をされたことあるみたいなんですけれども、まあ、こちらの教会のことも心の中にあってなかなかされなかったとおっしゃってました。で久しぶりに和田姉妹と会ったのは不思議なことで、先日ですね、その東海の右輪教会の諏訪先生という方がいらっしゃるんですけれども、急に亡くなられたんですね。急逝をされて、で、その時に、まあ、ずっと交わりが私もあったので葬儀に伺ったんです。でそしたらあそこは幼稚園もやっててすごく大きな幼稚園なので、ずらーっとこう横に並んでるんですよ、その記帳する台が。で私はその中で、まあ、教会関係のところで何の気なしにそこに行ったら、目の前に和田さんがいたんですよね。その記帳 その受付をやってたの和田さんで、あこんなところで会いましたねって、なんかそんな予感がありましたけど不思議ですねって言って、まあ、そこで話をして、そして、まあ、とても素晴らしい葬儀でしたけれども、まあ、お見送りをしました。でその後で私前から私連絡を受けまして、でちょっとお話をしたいんですって言われて、まあ、実は私もその1ヶ月ぐらい前に諏訪先生と私前のことちょうど会った時に話をしてたので、あひょっとしたら展開のことなのかなと思って、まあ、そしてお会いしてお話したんです。で、まあ、内容はそうだったんです、まあ、展開をしたいと思いますってことだったんですけど、まあ、その時にどうして決心したのかっていう話を聞いて、あ本当に神様は働いてるんだなって感じたことがあったんですね。でそれ何かっていうと、その和田さんがその諏訪先生が亡くなる1週間前に最後に諏訪先生に会ったんだそうです。でそれは何だったかというと、その教会の音楽の研修会でたまたまその東海の教会からは諏訪先生と和田さんだけで2人が参加してたそうです。で諏訪先生と2人だったから緊張しましたって言ってましたけども、まあ、とにかくその教会の研修に参加して、でその後和田さんはご主人が今単身赴任しているイギリスにね1週間行くことになってたんです。 でだからその後すぐ出かけることになって、で戻ってきたらちょうど諏訪先生亡くなられたっていうそういうタイミングだったんです。でその最後に顔を合わせた音楽の研修会の時に諏訪先生はもう午前中で帰んなきゃいけなかったらしくて、で昼の時間に和田さんは残るから最後にじゃあ後のことはよろしくお願いしますって言って帰っていかれたそうなんです。で和田さんは、まあ、それは普通の挨拶だって受け取るんですけれども、1週間後に、イギリスから帰ってきて急に諏訪先生が亡くなられたっていう連絡を受けて、あれはこういうことだったのかなってそういうふうに感じたっていうんですね。で、自分はね何の力にもなれないけれども、そしてね東海の教会も決して今大きい群れではないけれどもそこに展開したいと思いますっていうそういうふうに言われてたんです。でそれは諏訪先生が言ったのはね、後のことはよろしく頼みますって普通の意味で言ったら私帰るからよろしくって意味なんですけれども、まあ、そこに神様の取り扱いを感じたって、まあ、和田さんは言ってたわけですね。でそれ本当にそうだと思うんです。それは見方によりますよ。ひょっとしたらそれたまたまでしょって人は言うかもしれないけれども、でも確かにそこに神様が働いていてそれが起きるわけですよね。私たちの生涯の中でも本当にそういうことが多々ある。私はまあこの教会で牧会をしながらいろんな方々とね、まあ、顔を見ましてでもそういうのいっぱいあったらと思い出しますけれどもいろんなそういうね御業を見てきましたけれども、それは本当に感謝のことだなと思います。まあ、言いたいことは主の呼びかけに応えていくという時に私たちはたくさんの神様の取り扱いを受ける特別な取り扱いがあるということですね。このことをぜひもう一度思い返して、それは恵みなんだ、受け取っていきたいと思います。あなたにも神様の祝福の特別な計画があります。これを私たちは一緒にこれからも受け取っていきましょう。さあ次のポイントに行きましょう。また8節を読み返したいと思います。もう一度8節を読みたいと思います。よろしいですか、いきます。8節、せーの。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り満ち足りて死に先祖の列に加えられた、こういうふうに書いてあります。今日の第二のポイントは満ち足りて死んだということですね。これはもう最高ですよね。そうなりたいなってみんな思うんじゃないでしょうかね。いやその地上の旅路の終わりに私は満ち足りていたってそう言えたらそんなに最高なことはないと思いますね。まあ、誰もが憧れる人生の終わり、それは満ち足りていたってそういうことではないかと思います。さあ皆さんどうでしょうか。満ち足りていますか。まあ、そして地上の旅路の、ね、終わりを迎えるときに満ち足りていたって言えるでしょうか。まあ、ぜひそのことも思い巡らしてみたいと思うんですね。でこのアブラハムが満ち足りて死んだということにはもちろん神様との関係があったということですね。神様との関係の中で彼は満ち足りていたということが語られているわけですね。なんでかというとアブラハムの生涯はそれでもいろいろあったからですよ。まあ、さっきは神様の奇跡で満ちていたって言ったけど、でも同時にですねそれは波乱万丈でもあったということですよね。彼の生涯は本当にいろいろなことがあった。決して順風満帆じゃなかった。最初の旅立つ時でもそう、神様から直接言われるなんてそれはすごい幸せなことだけど、でもその中で最初話したように家族の背景もあったわけですよね。兄弟の一人が亡くなって、そして自分の家には子供が生まれない、そして兄弟の甥っ子ロトがいて、そしてもう一人の兄弟のところに普通に家族があって、そしてお父さんとその残された甥っ子のロトを連れて、そして自分たちは子供を与えられないけれども要は実家を出てきたわけですよね。何かそこには難しい家庭のね事情もきっと背後にあったんだろうなって、そんなことを思わせますよね。そういうこともあった。そして彼の旅路の中では約束されたけどなかなかイサクを与えられなかったって、そういうこともありましたね。ずっと彼らは悩んできた。神様言ったのにな、星の数のようになる、地上の砂のように子孫がなるって言ったけど一人もいない、砂どころか星どころか一人もいないじゃないかって、どうなるのかなってずっと思ってたわけですよね。そういう中で、過ごしてきた。また思い余って、サラの願いでもあったけれども、そばめのハガルの間にイシュマエルが生まれて、そしてそれが亀裂になるわけですよね。家族の中で本当に深い溝になってしまって、奥さんとまた召使いだったハガルとの間に憎しみ合うような関係が生まれて、その子供同士も、この後ね、その葬るところで2人が仲良く出てくるんですけれども、そういうことがあるっていう、そういうこともあった。本当に家族の難しい争いですよね、問題。また土地もない、 この後ですね、そのお墓に葬られるところ書いてありますけれども、アブラハムが生涯持っていた土地ってそこだけですよね。ここを取得した時の話しましたけれども、アブラハム財産はあったけどそんなこと目もくれなくて、土地もですね、約束の土地神様与えられるんだって言ったら全然それを取ろうとしないで、ただ墓だけ持ったっていうことですよね。そういう生涯だったって。そうするとそんだけいろいろあったらね、なんか後悔したんじゃない、悔いが残ったんじゃない、ああいう時ああしとけばよかったなって、なんであんなことしちゃったんだろうって、まあ、そういうことたくさんあったんじゃないかなって普通だったら思いますね。でも満ち足りてた、でも満ち足りてたんです。アブラハムはいろんなことあって本当苦労もして、辛かったりとか嫌だったりとかたくさんあったと思うけど、でもやっぱり本当に満ち足りてたんです。それはですね、見栄とかじゃないんですよ、痩せ我慢とかじゃないんですよ。もう私キラキラした人生を送ってますみたいな、インスタグラムに載せますみたいな、そういうことじゃなくて本当に満ち足りてたんですよ。それはみんなから見てどうかとかと全然関係ない、アブラハムは満ち足りてたんです。みんなから見たら苦労したでしょって、後悔したんじゃない、やり残したことないのって、辛かったんじゃないのって言われるかもしれないけど、アブラハムは満ち足りてたんですよ。完全に満ち足りてたんです。それが御言葉として書かれてあるわけですよね。彼は満ち足りて死んだんだ、そういうふうに言うわけですね。それは神様との関係の中で本当の意味で満たされていたからだ、まあ、それに尽きると思います。ちょっと今のところ何か挟んでおいて、新約聖書のローマの8章28節というのを開けたいと思います。何か挟んでおいていただいて、新約聖書の285ページを開けたいと思います。新約聖書285ページ、ローマの信徒への手紙の8章の28節というところですね、新約聖書後ろの方の285ページになります。左のページの上の段、真ん中ちょっと後ろの8章28節を開いた方はご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。ローマ8章28節いきます。せーの。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています、はい、恵みの御言葉だと思いますね。神様を愛する者たち、私たちにとっては万事が、全てが益となるように共に働く、それが私たちが知っていることだって、こういうふうに言うわけですね。全てのことが益となる、そうなってるんだって、それを私たちは知ってるんだって、そういうふうに言っているわけですね。私たちの生涯の悩みの中にはたくさん辛いことだってあるし、嫌なことだってあるし、苦労することだってあるし、なんでこんなこと起きちゃったんだろうかとか、失敗しちゃったんだろうかって思うことたくさんあるんだけど、でもそれも含めて万事が益となるように共に働くということを私たちは知ってるんですよね。これが恵みなんですよね。誰も失敗しないわけじゃない、誰も辛いことがないわけじゃない、誰も苦労しないわけじゃないけど、でもそれ全部ひっくるめて益となるようになってる、それは神様がそうしてくださる、これが私たちの祝福だということですね。そういうことも本当にたくさんありますね。私も毎回言ってるのは、まあ、大体この話でするのはね、大学に落ちた話ですよね。大学受験失敗したら大体みんな失敗だと思うわけですよ。失敗したって、あ、人生の挫折を味わったと思うけど、それが祝福なんですよね。後から考えてみると、そこで神様に出会い、また生涯の伴侶にも出会い、本当に祝福を受け取るわけですよね。それはもう普通の目でその場で見たって分かりはしないことです。でも神様に応えていく人は、それが益になっていくということを本当に体験していくんだということ、まあこのことをもう一度確認したいと思うんですね。アブラハムはそうだった、まあ本当にそうだったわけですね。財産も成功も満足にはならない、どんな周りの人たちがわあすごいねって言ったって、そんなことは全然関係ない、神様にあって彼は満ち足りていた、そのことを私たちも一緒に受け取っていきたいと思うんです、皆さんご存知の有名な詩編23編のところでこういう表現が出てきます、まあ、最初のところはね、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、主は青草の原に私たちを伴い憩いの御際に休ませてくださるって、本当に羊飼いのイエス様が私たちを導いてくださるって、そういうことをこう感じさせられる素晴らしい美しいところですね。 でも私がいつもねずっと疑問に思ってたのは、たとえ死の影の谷を歩む時も私は災いを恐れないっていうこの言葉なんですよね。なんでそう、僕ひねくれてるんですけどなんでそこで気になるかというと、たとえ死の影の谷を歩く時も私は災いを恐れないって、そもそもなんで死の影の谷に行ったのかと、そこがそもそも不幸じゃないかって私は思うわけですよ。でも、まあ、今日のことを合わせて考えてみるとね、そうじゃないってことだと思うんですよ。私たちは死の影の谷を歩まなきゃいけないこともあるんですよね。生涯の中でなんでこんな暗いとこ歩かなきゃいけないのかって、ずっと光が差さないようなとこ歩かなきゃいけないことだってあるんだけど、でも大丈夫なんです。災いを恐れないんです。それは全部がこれも合わせてひっくるめてちゃんと益にしてくださるって、神様の計画を私たちは知っているからなんですよね。これが私たちの恵みだということ、このことをぜひもう一度覚えたいと思います。神様に応えて生きる人は満ち足りて歩み、そして歩み終えるということですね。このことを覚えましょう。周りの人がどうかって関係ないですよね。周りがね、幸せだったのかな、どうなのかなって、足りてなかったんじゃないの、欠けてたんじゃないのって、そんなの関係ないですよ。その人は神様にあって満ち足りてその地上の旅路を終えていくんですね。本当に幸いなことだと思います。まあ、このことを私たちは覚えたいと思います。さあ最後です、もう一度戻りましょう。創世記の25章に戻って、さっきの8節を、ちょっとしつこいですけど、8節もう一回読んで最後の話をしたいと思います。よろしいですか。創世記25章の8節を最後にもう一度読みたいと思います。いきます、せーの。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。はい、最後は先祖の列に加えられたということですね。でこれはですね、言葉のなんか日本語から感じ取るニュアンスとして誤解が生まれやすいと思うんですけれども、これはその単に死者の国にね行ったっていう、そういう比喩表現ではないんですよね。そうじゃなくて、この意味していることは何かっていうと、今生きているこの民のうちに加えられたっていうことなんですよ。つまり天国の永遠の命に移されたということを言ってるんですね。天国の永遠の命に、まあ、命が移ったって、まあ、そのステップに、まあ、そこに入ったということなんですよね。これは完了してないことですね。本当に今生きているということを言われているんですよ。神の民に呼び集められたっていう、そういうことを表現されているんですね。イエス様もこのことを言ってます。あるところで永遠の命について、話している中で、君たちは知らないのかって、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神って聖書には書いてあるじゃないか、なんでそのことがわからないのかってイエス様は言うんですね。それちょっと日本語だと意味わかんないですけども、つまりアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神っていうのは、今生きているアブラハム、イサク、ヤコブのその信じている神だっていう、そういう表現なんですよ。今の話だっていうことなんです。つまりですね、アブラハムもイサクもヤコブも今も生きてるっていうことなんですよね。それは心の中で生きてるとかそういうことじゃないんですよ。そんなレベルの話じゃなくて、本当に今生きているということを言ってるんですよね。アブラハムもイサクもヤコブも今も生きてますよ。今も生きてる、天にあって神様の御前に生きているということですね。そこに加えられるということを言ってるわけですよ。まあ、これアブラハムはそのトップバッターですけれども、その生きている民の中に加えられるということを意味したいわけですよね。私たちもそのことを信じている。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これが私たちの信じている約束ですね。私たちは愛されて永遠の命をいただいている。永遠の命は何ですか？なんかあったらいいものだそう思っているものですか？どこかに置いてある餅みたいなものですか？違うんですよ。本当に今もう先に向こう行っている民が生きている命なんですよね。それは比喩表現じゃなくて、思い出の中でじゃなくて、本当に生きている命なんですよね。それが私たちに与えられている約束だ。また私たちもやがてそこに加えられるのだ。これが私たちに与えられている約束であるということです。私たちもアブラハムと同じように、これからも生きていく命が信仰によって与えられる。このことをぜひ最後にもう一度確認したいと思います。神様に応えて生きる人は永遠の命を受け継ぐ。このことを最後に感謝して受け取りたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。 今日もいくつかのことをお話してきました。神様に応えて生きるということ、選ばれ応えて生きる、私たち一人一人選ばれていますけれども、そこで応えていくとそれはどんな歩みになるでしょうか。第一に神様の特別な扱いに満ちたものになっていく、本当に神様の不思議な御業が私たちの人生の中に起きてくる、また満ち足りた人生になっていく、とてもそう思えなかったとしても満ち足りていく人生になっていく、不思議と神様との関係の中で満たされていく、そしてさらにそれで終わりではなくて地上の旅路の先に命があるということ、これを私たちは受け取っていくものになっていく、まあ、このことをぜひ思い返してそれぞれ応答の祈りをしたいと思います。他にも自由に導かれていることを促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。